聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどん、マス、AGです。2026年731日のマスドット AG カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目はウェンタオチャンさんとユージエルオさんによるシャープバウンズ4トータリーインバーリアントサイクルズオブプロジェクティブバラエティーズ遮影多様体の完全普遍サイクルの鋭い境界です。この論文では滑らかな遮影多様体におけるある種の自己写像の下で普遍となる部分多様体の数や次数に非常にタイトな制限があることを明らかにしています。特に逆像が自分自身に戻ってくる完全普遍なサイクルの扱いに注目しています。研究チームは理想像のトレース分解という高度なテクニックと藤田の消滅定理を巧みに組み合わせて難しい次数計算をヒルベルト関数の差分計算にまで落とし込みました。このアプローチは非常に鮮やかで計算の方向性が明確です。具体的な成果として遮影空間において4次元が K である完全普遍な素サイクルの数は二項係数で表される値で抑えられることを証明しました。これは座標ごとの累乗写像で実際に達成されるためこれ以上ない完璧な境界といえます。またハブルさんが提起していた二次元遮影空間の自己写像が持つ完全普遍点が高々3つであるという疑問にも見事に答えを出しました。さらに次数が3以上の写像における完全分岐点の数やそれらが線形独立であることまで示しており、ダイナミクスの構造をかなり深く掘り下げた内容になっています。2本目はボイチェフ・ポロフスキーさんによるファミリーズ・オブ・カーブス・セパラティング・ポインツ点を分離する曲線の属です。この論文では代数平対上の双極曲線にある有限個の点を曲線の属を変えることでそれぞれのヤコビアンのアイソジェニー類によって区別できるかという問題に取り組んでいます。著者は安定モデルの特殊ファイバーの相対グラフを用いてエタール基本群を分析するという組み合わせ論的なアニベリアン幾何学の手法を採用しています。特にグラフの動径から導かれるグラフィック動径という概念を導入しトーリックランクという数値的な基準で点を分離させるアプローチが非常に鮮やかです。最終的に任意の有限点集合に対してそれらをアイソジェニー類で分離できる有限エタール被覆が存在することを証明しました。この結果を数対上の双極曲線のセルマー切断への還元写像の短写性に適用しており、アニベリアン幾何学の大きな目標である切断予想への前進となる非常に意欲的な研究だと思います。3本目はエラヘシャフ・サバリプールさんによるローガリスミック・デフスチェッツ・フィックスト・ポイント・フォーミュライ・アンド・レゾナント・バウンダリ・インディシズ対数レフシェッツ固定点公式と共鳴境界指数です。この論文では境界を持つコンパクト複素多様体における対数レフシェッツ固定点公式というものを導き出しています。簡単に言うと多様体の中にある固定点が全体のコホモロジーにどう影響するかを計算するお話です。特に面白いのが境界上の固定点を共鳴するものとそうでないものに分けて分析している点です。共鳴しない固定点は計算上の指数がゼロになって消えてしまいますが、共鳴する固定点は生き残り、その接触の度合いが計算に反映されます。この切り分け方がとても鮮やかですよね。手法としては対数四つ義足や相対的な相対性を活用し固定点イデアルをうまく変形させて係数を導き出しています。最終的に内部の点と境界上の点の指数の合計としてコホモロジー上のトレースを求める多項式公式を完成させました。爆発を用いた具体例で内部点と共鳴・非共鳴の境界点を同時に検証しており、理論の整合性がきれいに証明されています。4本目はベンジャミン・ホラリングさん、ドミトリー・パブロフさん、エリザベス・プラットさんによる ログカノニカルモデル&ポジティブジョームツリーズ対数標準モデルと正の幾何学です。この論文では相有力幾何学において非常に難しいとされる解多様体の対数標準コンパクト化を構築するという問題に挑んでいます。通常こうしたモデルを具体的に数式で書き下すのは至難の業なのですが、著者たちは理論粒子物理学から着想を得た正の幾何学という枠組みを導入することでこの壁を突破しました。具体的にはある種の多様体において対数標準埋め込みが正の配置の正弭領域における標準形式によって実現できることを定理として証明しています。抽象的な幾何学の問題を計算可能な形に変換した点が本当に鮮やかです。例えば長平面配置の補空間や27本の直線を除いた滑らかな三次曲面などを具体的に計算しており、特に三次曲面において8次のベロネース埋め込みをパラメータ化できることを示した部分は計算の具体性と結果の整合性が素晴らしく快感さえ覚えます。さらに射影直線上の相異なる点のモジュライ空間についてもパーク・テイラー多様体が対数標準コンパクト化であることを証明しました。物理学の視点を取り入れることで純粋数学の難問に具体的でアルゴリズム的な解法を提示した非常にエキサイティングな研究です。5本目はチュン・イーリさん、ジュ・リュさん、ジキ・リュさん、エマヌエレ・マクリさん、アレクサンダー・ペリーさん、パオロ・ステラーリさん、シャオレイ・ジャオさんによるスタビリティ・コンディションズ&モズリスペース・オン・プロジェクティブ・ファミリーズ射影属上の安定条件とモジュライ空間です。この論文ではこれまで一つの体に依存していた安定条件の構築を任意の底空間を持つ射影属へと大胆に拡張しています。特に半安定なオブジェクトのモジュライ空間が適切に存在することを証明した点が非常に強力です。アプローチがとても巧妙で、まずは楕円曲線のべき条上の安定条件からスタートし、なお像や引き戻しといった操作を繰り返して最終的にあらゆる射影スキームへと波及させるというブートストラップ的な手法をとっています。さらに局所からビアウ多様体のようなベクトル速の全空間における道来圏への応用や有名なボンダルとオルロフの再構成定理に新しい証明を与えている点も見逃せません。単に理論を広げるだけでなく具体的な幾何学的対象の復元にまで結びつけているところに著者の執念のようなものを感じます。数論や代数幾何学の枠組みを押し広げる非常に意欲的な研究でした。6本目はイェーン・アン・チェンさんとミンゼ・ジューさんによるブーンデッドネス・オブ・ポラライズド・ホリエイド・サーフィス分極付けられた様相曲面の融解性です。この論文では KLT 型の随伴様相曲面に対して最小モデルプログラムを確立し、それを使って融解性という性質を詳しく調べています。具体的には随伴標準因子がネフでかつネフで大きな静的な分極を持つイプシロン LC 型の随伴様相曲面について、その輪の体積が上から抑えられていれば融解な属をなすことを証明しました。この結果を応用して一般型の随伴様相曲面における融解性と有効な相有理性を導き出し、体積に一様な性の加減があることも明らかにしています。さらにイプシロン LC 型のカラビアウ随伴様相曲面については規定となる曲面上のランク1の様相の標準因子の体積がある固定された離散的な集合に属することを証明しました。体積がバラバラではなく飛び飛びの値しか取らないという点に非常に強い制約があることが分かって面白いですね。7本目はマスドット AC からのクロス投稿でバルガブ・バットさんとリンク・アンマさんによるローカルコホモロジーモデュルズ・ウィズ・ノン・クローズド・サポート非閉支持を持つ局所コホモロジー化群です。この論文では局所コホモロジー化群の支持が常にザリスキー兵になるかという長年の未解決問題に挑んでいます。結論から言うと答えはノーでした。著者たちは支持が兵にならない つまり極小ソイデアルを無限に持つようなネーター感を具体的に作り出したんです。まず4次元の正規生域の例ではアーベル曲面という幾何学的な構造を使っています。時数ゼロのナオセン則の属を考え、ほとんどの点は非ねじれなのに無限に多くの特殊点だけがねじれになるという性質をうまく利用しています。このねじれ点の一つ一つが指示の極小ソイデアルに対応するという構成は非常に鮮やかで驚かされます。さらにこれをアフィン切りの構成に持ち込むことで5次元の正規局所聖域の例へと拡張しました。また整数上の3次元の非飛躍感というより具体的な算術的な例も提示しています。ここでは全ての素数について P ねじれを持つけれど有利数帯とテンソル積を取ると消えてしまうという面白い性質が使われています。次元2以下ではこの性質が成り立つため次元3がまさに境界線になるという点も見逃せません。ちなみに楕円曲線のねじれ点を使うというアイデアのきっかけにチャット GPT との対話があったそうですが、最新の AI を研究のヒントにするというアプローチには現代的な研究スタイルが現れていてワクワクしますね。最後はmas.ac からのクロス投稿でスディプタダスさん、ステファン・ランズベルテルさん、ビン・アンファムさんによるトランスセンデンタル・ヒルベルト・クンツ・マルチプリシティズ超越的なヒルベルト・クンツ多重度です。この論文では正表数の世界で特異点の不変量として使われるヒルベルト・クンツ多重度が実は超越数になり得ることを証明しました。これまで多くのケースで有理数になることが知られていたので本当に超越的な値が現れるのかというのは大きな謎だったんです。著者たちはまず濃度を持たないエンリケス局面という特殊な幾何学的な構造を巧みに利用して一般化されたヒルベルト・クンツ多重度が超越数になる例を作り出しました。ここで因子の体積を積分して対数項を導き出し、さらにベーカーの定理という数論の強力な武器を使ってその値が絶対に有理数にならないことを突き止めています。その後ブラチウの還元という手法を使ってこの結果を通常のヒルベルト・クンツ多重度のケースにまで落とし込みました。計算の過程で定時と工事の寄与が互いに打ち消し合わずに同じ符号を持つことを示した点に非常に緻密な戦略を感じます。数論と代数幾何学を組み合わせてついにこの問題に終止符を打った快挙と言えるでしょう。ってなわけで遮影多様体からアニベリアン幾何学、対数レフシェッツ固定点公式、そして正の幾何学や安定条件、ヒルベルト・クンツ多重度まで非常に深くて刺激的な世界を旅することができました。数学の奥深さに触れた心地よい時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。